皆様おはようございます。お祈りさせてください。愛する天のお父様、殉教の旅に導いてくださったことをお証しできることを感謝いたします。御心の証しができますように助け導いてください。尊き主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。恵みによって2月の5日の西坂殉教聖会、それからブリックホールでの夜の殉教聖会に導かれました。そしてその明くる日、6日の日に殉教の旅というバスで26人の方が西坂に来るまで歩かれた、その道筋をたどる旅に行く恵みに預かれました。本当にこれはただただ恵みであって、本当に私の何かではないなということをつくづく感じた旅でもありました。なぜならば、自分の恥になるんですけども、本当に私は35歳の時に救われてから、あるところまでは本当に自分でイエス様を愛している、イエス様に最後まで従いたいという熱い思いで、いたんですけども、それがこの時になって、それが本当に自分の考え、自分の方法、自分の領域での使い方だったということをね、はっきり分かって、それでそこで本当に悔い改めて、新しい心でイエス様に従っていけばよかったのに開き直ってしまったんですね。それでもうあとは野となれ山となれという感じのクリスチャンライフでした、生活でした。でも去年も恵みによってこのツアーに参加させていただいたんですけども、その時本当に行けばなんとかなるかなという心もあったんですけども、でも行っている間はすごく恵まれたんですけども、帰ってきてからはもう元の木阿弥的な本当に弱い自分でした。でも今年再び神様がこの旅に導いてくださいました。そして思い起こしました。私がいつもこの26世紀のことを思うときに、一番小さなルドビゴ・イバラギという少年がお母さんに宛てた手紙の中に、お母さん、大切なのは日々の悔い改めですよっていうね、お手紙を出したんですね。それで私はこの主の十字架に布石を置くことを自分で決心したのです。それからの歩みなんですけども、しっちゃかめっちゃかでした、今も言ったように。で、今回導かれた時に、本当に自分のできない、もう自分が何にもできないものであるということを、山本村で本当に他の人はそんなことしないんですけども、みんな経験にこう祈りの姿勢をとっているのに、私はもうなんかこうしわ土手の上にこうダーというもう舞うなんていうんですか、大の字になって天を見上げて、そして神様のことを思おうと思っていました。そしてその起き上がって前の景色を見ると、山がぐっとそびえてて、そしてその裾野に民家があるんですね。その風景を見ながら、あなた、私の助けはどこから来るんだろうっていう制服が浮かんできて、そうだ、天地を作られた主から来るのではないかっていうので励まされて、そしたらもう時間になりました。で、次の山本村から裾野木に出発だったんですね。で、ごめんなさい、それで裾野木の 海辺で波の打ち寄せるのを聞きながら、本当にこの26人の方の持っていた天の喜びが私に神様くださるだろうかっていう思いで祈りました。そしてそのことを祈っている時に、あなたは人のことを思っているでしょうっていうことを語られて、で、この人はどうなんですかって、あなたは言ってませんかって言われて、それで確かにそうでした、神様ごめんなさいって言った時に、あなたは私に従いなさいっていうのが来て、あれや と思って本当にどうしようかなっていう選び取りをそこで宿題をいただきました。それでそれから時津へと着いた時に時津の海でその一晩26人の方々がそれぞれ10人、6人と3隻の船に船っていうのは小舟につながれたまんまで海の上で夜を過ごされたということを再び耳にした時に本当に自分はできないって最後まで本当にこんなこと時にイエス様を愛して賛美して祈って人のために祈ってできるだろうかと彼らはそしてまだ救われていないイエス様を知らない人のために祈ったんだよなって思いながらもうこれは私には無理だということで本当にギブアップでした。でもその時に5日の日の夜に語られたメッセージにギデオンのことを語ってくださったことを思い起こしてそうだそのままの力自分のありのままでいいんだそのままで行っていいんだですよっていう声を聞いたような気がしてそれで再び私はああイエス様助けてください、私にも最後までイエス様を否むことがないように助けてください、喜んで天の喜びを持つ恵みに預からせてくださいという祈りを捧げました。そして西坂に行きレリーフの前で礼拝をし、そして、なんだっけ、あの人、あ、そうそう、ルカレンド神父っていう方からもう本当に丁寧な説明を受けて、もう去年はもう全然見る気もしなかったんですけど今年は本当にちゃんとこう入ってきて、そしてなんだっけ最後まで、イエス様に否まなかった、転ばなかった高木清右衛門さんのその写真もはっきりと自分の目で確認する意味で見ることができました。そして、後で礼拝した時になんかもう今までこうレリーフの前にいた自分ではないなんかその方たちに見られているっていうこう深いところでそういう思いが来て、はあ、本当にそうなんだ、彼らは今も天で私たちのためにそして自分たちが流した血の涙の実を結ぶために私たちに祈りのエールを送ってくれてるんだなっていうことが分かることがこうなんかできたんですね。なんか不思議なんです。それはもう私のようなものはもうダメだと思っていましたので恵みによって天の喜びを開いてくださっているんだなということが分かりました。そこに行くんだと思った時にあ、これを与えられた委ねられた自分の弱いの人生を本当に愛する人と杉野啓司さんって言うんですけども啓司さんと歩んでいきたい歩みたいって私はそのことのためにやっぱり今置かれているところでするべきことはそれだなって思った時に本当に彼を愛おしく思うほどの愛が再び来たんですね。救われた時もそうだったんですけど手を握って寝たことを覚えてるんですけどもそれ以来やってないんですね。でそういう本当に初めの愛に立ち返らせてくださる恵みがこの殉教の旅っていうのにあるですね。皆さんぜひ私は本当に落ちこぼれなんですけども行ってよかった、そしてその行くための経済も捧げられていたその恵みの中で行けたんですよ。ですからこれはもう神様の前では男性女性関係ないじゃないですか。だから行きましょう来年しかないんですけど、でも西坂私は思ったんですね。あ、本当に自分があれの信仰でつまずくようになったら西坂に行けばいいんじゃないのと思いました。本当に西坂は今までの西坂 はではないものを私も純子さん牧師が感じた、あの喜び、私にないんですって言って叫んだ時があったんです。それで私もください、なんでこの同じ場所があんな風に霊的に開かれていくのに私にはないのと思っていました。本当にごめんなさい、厚かましい証で本当に準備も整えられませんでしたけれども、最後に本当に神様にこのようなものを、こんなものをまだ殉教の旅の一人に加えてくださったという恵みを心から感謝して栄光をお返ししたいと思います。拍手します。